ラジオセラピー、幸せを育む心理学。おはようございます、宇都宮たみです。今年も第2、第4、第5日曜のこの時間は、アメリカ生まれの心理学で幸せにつながる選択を説く、チョイスセオリー、選択理論をご紹介します。よく選択理論を学んでいなくても選択理論的な方はいると言われるんですが、今日はそんな方がゲストです。経営コンサルタントで四国ビジネスコンサルタント代表の東谷健二さんにお話を伺います。東谷さん、おはようございます。
おはようございます。
明日は成人の日なんですが、二十歳の頃の思い出って何かおありですか？
それが私、今は人間的に自信あるんですけども、昔なかったから思い出がいいのがないんですよ、若い時は。
無茶ばっかりなさってたんですね。
いやいや、もっとした何にもやってないという自分があって、
なぜ経営コンサルタントになられたんですか？
何か自分でしたい、開業したい、でもお金がない、資金がないとなった場合に、まずできるのが資格を取って開業というのが一番簡単な道ですよね。それで中小企業診断資格を取って、で開業したんですけども、
で今ではそういう中小企業診断士や経営コンサルタントの方を指導する立場に終わりですよね。
まあ、指導というか年代が上ですから、
育てる、
まあ、後輩をですね、育てるという立場ですね、
はい、というふうになっていらっしゃる東谷さんなので、今日は成人の日にちなんで、はい、若い世代にちょっとメッセージを送っていただきたいと思います。
はい、一勝九敗、負けの方が多くてもいい、しかもいっぱいあっていいと。失敗しないと人間育てないじゃないですか、
はい、
私はいっぱい失敗しましたけどね、どっかアメリカの大企業はですね、失敗してない人間は昇進できないんですよ。
へえ。
それはトライしてないから。
は
あ、同じ繰り返しの失敗はダメですけども、大きなことにトライする失敗は全然問題ないと。でも最近トライできない人が多くて、で失敗もしないということで小さくまとまりますよね。でこれは人間として伸びていかないので、またどんどん失敗しましょうというのが私の考え方ですね、
はい、それが数字にすると一勝九敗、はいはい、それぐらい失敗していいと。そうそう
そう、連敗何回もしていいって
七転び八起きどころじゃないですね。
もっともっともっともっと。
例えば、東谷さんご自身が、はい、あ、これはいい失敗と思われたような失敗って終わりですか？
いい失敗、笑う失敗いっぱいありますけど、いい失敗どうかな。やっぱり恥かくのはいいですね、
はあ、最近恥かけなくなってますよね。
本当の私の立場からして恥っていうのは大変ね、これはねまずいんですけども、でも恥かくことによってすごく自分がしっかりこう前に向きますからね、
自分を出せない人って多くなってきてますよね、で恥もかけないし、失敗もできない、前に出ていけないっていう、それよりも東谷さんがおっしゃるように、やっぱり一勝九敗ぐらいのつもりでいれば、トライできるかなという気がしますね。
多分これは私が年取ってきてから言えるかもしれませんけどね、若い時は多分そういう考えはないと思うんだけどが、でもあえて持っていくといいのかな。
失敗を失敗と思わずに続けていけば、いつか成功につながるっていう、そうですね、そういうことなんですね。
例えばね、今子供さんに対してもいろんなお茶碗とか湯飲みとかいろんな道具がですね、こう過保護になってきて、下に落としても割れない、お茶がこぼれない、水こぼれない、いや、こぼれて汚れて、その失敗まずいと思わなさいとですね、その子供は成長しませんもんね。
はい、
なんか世の中全体がなんか間違ってると思うんですよ。
そうですよね、その上親がもうこぼさないようについであげる、そうそうそう、こぼしたら親が拭いてあげるって、そういう風になっちゃってますもんね、
自分の手間がいるからするんで、子供のですね、成長とか教育考えてませんもんね。
そうですよね、子供はこぼすのが当たり前、
当たり前
で、こぼれたら自分でどうするかを考えるわけですよね、子供がこぼさないようにどうすればいいか、あるいはこぼした後自分で拭くところまで行かなきゃいけないですよね。そうそうそ
う、だってぶつかって怪我するのは当たり前、子供はその怪我することによって気をつけるわけですよ、
はい、
で怪我させないようにするから大きな怪我をして大変なことになるわけですよ、そういう全般的にね、若い人に対しても 会社とか学校とかでもってね、こうなんかそういうのが見えますよね。
そうですね、うん、ということは若い人にもチャレンジしてほしいし、うん、仕事っていうことで言うと上司も部下の失敗を認めてあげたいですね、うんうん、
上司はだから言いすぎる、指示出しすぎる、部下の失敗をして育つわけですから、それをずっと待たないといけない。
あ、失敗を待つ、
待つで、その忍耐力がある人がすごい上司ですよね。
はあ、なるほど、うん、若者へのメッセージですけど、うん、同時に大人世代というか、うん、親世代、上司世代へのメッセージでもありますね。
そうそう、うん、親もそうであり上司もそうであり、それ待てるかどうか、やっぱ忍耐ですよね、うん、今の人は忍耐がなくなってるんで、
はい、うん、大事なメッセージだと思います。それともう一つ、うん、私たちはついつい楽をしようとしてしまいますよね、
はいはい、
この楽っていうことについては東谷さんどのようにお感じですか。
うん、若い時はやっぱり苦労してどんどん励んでいく、学んでいくことがいいと思うんですけども、でもある年代になってくるとちょっとやり方変えてもいいかなと、うん、私も前は短所を直していくということを持って自分の短所、気づいた短所はですね、直していくのを努力していました。でも、そうですね、50ぐらいからですね、もう見放してます短所それでも長所を伸ばす方に頑張って短所は捨てる、うん、もう人生あと残り少ないですから、したがって長所に頑張ると、そうすると楽しいんですよ、生きることがね、
あ、
うん、もう間に合いませんから、うん、そうすると短所がですね、飾りになっていくんですね。
短所が飾りというか個性になるということですか。
そう、例えばラーメン屋のですね、すごい大将がうまいものを作る、でもその人がガミガミ言ってですね、そのスープのおつゆのすすり方まで文句言う、ね、それが欠点だとしましょうか、
はい、
でもそれが味なんだね。
ああ、はい、
うんうんうん、ね、いますよね、
はい、それが評判になったら、
そう、
それが売りというか、そう、宣伝文句になるんですよね。
全部が満点はつまんないんです。ある程度満点がある中で、でも一つ欠点、二つ欠点の中で、それがね、飾りになっていく。そういう生き方とすれば人間もですね、私もそう考えて、私の欠点はのんべいですけどね
それを自覚して飾りに、
飾りにして、
うん、
も
う
みんなが認めてくれてますからね
いいですね、はい、今日は楽に生きるコツ、そして一生休杯をモットーにということで、うん、ぜひ若い方にも知っておいてほしいですね。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のゲストは経営コンサルタントで四国ビジネスコンサルタント代表の東谷健二さんでした。